絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何のお話ししてくださいますか？はい、
今日はね、清水雅子さんが書かはった本をね、はい、見つけたんで、それをちょっと紹介させていただきます。大月書店というところが出てるんですが、タイトルは子供の本の持つ力ということで、世界と出会える60冊ということで、60冊のね、絵本やら、それから児童文学書を紹介してはるんですね。で、清水雅子さんは児童文学翻訳をされてて、それから児童文学の研究もされてる、大学で教えてはる先生でもあるんですね。
そうですか。
で、大人というのはどうしても子どもの本を進めるときに、理屈を先に考えて、この本を読んだら、どんな子に育つとかね、まあ、そういうこの効果をばっかり先行くから、それはちょっと、おかしいに違うということを清水雅子さん言うてはるんですね。無条件に楽しかったらいいんじゃないということを、この清水雅子さんは言うてはるんです、どうしてもその校歌とか特に学校の先生は、何もなしで楽しかったらええで、どうも済まされなくて、意味付けをすると、この本を読めば、こういう、日本語が豊かになるとか、古典が、成績がうまくなるとかね、どうしてもそういう意味付けをしちゃうから、
そこからなんか学び取ってほしいと、
あんまりそれをやりすぎるとね、子供はやっぱり読書は好きになれないというと言うとある、だから無条件に楽しかったらいいんだよっていうことでね、感じ方はもう子供に任せればいい、でもいろんなこの清水雅子さんはその60冊の本の中で大人に向けて書いてはるんで、これはこういう大学にで教えた時に学生がこんな反応がありましたとか書いてはるんですね。だからそれが非常に具体的で分かりやすいし、だからまあ子どもの方に関わる人たち、人々が読み聞かせをやってる人も含めて、この本を読めば、この絵本ってこういうことを作家さんがね、意図したのか、もちろん清水雅子さんの考えもあるんだけども、そういうことをいろいろ学べる本でもあるんですね。で、子どもに関わる人たちはやっぱり本の読み方も自分で感じた、通りでいいんだけども、こういう研究してある先生方の意見もね、取り入れて頭に入れておく必要があって、そういうものを分かってて、子どもたちに絵本読むのと、何も分からずに読むのと、随分違うと思うんで、
そうですね、
ぜひ、この本を参考にしていただいて、絵本を選んだり、それから子どもたちに勧めるね、児童書をね、これを
選んでいただいて、
ヒントにしていただいて、子どもに勧める時のちょっと言葉をちょっとお借りをして やってあげたらいいのちゃうかなと思う。非常にこう説得力があります。さすがやっぱり、研究してはる先生だから、書いてはることがやっぱり一つ一つ説得力があって、2ページにわたって一冊の本をね紹介してはるんですよ。
なるほどなるほど。じゃあこれを読めばちょっとどういう本がっていうので、まあなんかあれですか、諸岡さんもちょっと、
私ね、この中でね、こう絵本をね、賢いビルというウィリアム・ニコルソンという人が書いてあって、松岡京子さんと吉田新一さんが訳してあるペンギン社から出てる絵本があるんですよ。だからこの一冊は非常にね素晴らしいと書いてあるんですよ。で、早速私ねこれを読んでね、あ、これ面白そうやねと買いました。買って読みたけど、もう一つまだよう分かってないんでね、だからこれからじっくり 何回も繰り返して読んだら、ね、清水雅子さんの言わんとしてはることが分かるのかなと思います。
なるほどね、うん、
だから
なかなか
別にその本の読み方にね、うん、方程式があるわけではなくて、うん、読んだ人がそのまま素直に感じればいいだけのことやから、別にその清水雅子さんの言わはるように読まんといかんと思うとちょっと窮屈になるから、
う
ん、
そうですね、
自由に読めばいいんですよ、うん
うん、なるほど、はい、子どもの本の持つ力というご本ですね、はい、ご紹介いただきました。さて今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、fm870@radiomix.kyoto です。ファックス番号は 075-432-5806、432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。ぜひこちらの方ももう一度お聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店であなたの本を作りませんか、自費出版のご案内です。本を作ってみたいとお考えの方へ、無料で自費出版についてのご相談、お見積もり作成を受けたまわります。イメージがはっきりしない、本の書き方を知りたいという内容でも構いません。すでに原稿があり、具体的に費用を知りたい方は詳しくご希望をお聞かせください。詳しいことは大垣書店のホームページをご覧いただくか、大垣書店出版部、ファックス番号 075-468-1479、 468-1479 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。毎回読書アドバイザーである諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただいています。さあ今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、動物の謝肉祭、
はい、
サンサンスが作った曲なんやけども、これを絵本にしてあるんですね、エイドリアン・ミッチェル、ほか詩北村聡へ、四つ本康弘役、 BL 出版、はい、これを紹介したいと思います。
はい、それではまずこの曲から聴いていただきましょう、絵本大好き、絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。白鳥、
ね、サンサンスの動物の謝肉祭の中でも一番ね、有名な、よく知られた曲です。
そうですね、チェロの、ね、音がね、響きがとっても素敵な懐かしい感じ、はい、なんか久々に聴いたって感じですけど、綺麗な曲ですね、やっぱり。はい、
じゃあその白鳥の部分を
はい
ね、読ませていただきます、
はい、ちょっとご紹介ください、
はい、白鳥、目に見える音楽、白鳥、澄み切った川の流れを身にまとい、柳の枝の旗の下、水草の絨毯の上、夢の中の中でのように音もなく、秘密の光をくぐり抜け見下ろしている白鳥、姿に映った永遠を、アポロンの生まれ変わり、白鳥、胸に宿る汚れなき 詩人の魂、その声なき歌は幾年を経て絶えることなく響き続け、聴く者を喜びの頂と悲しみの谷間にいざなう。ほら、耳を澄ましてごらんなさい。
はあ、なんと。
サンサンスのそのシャンクシさんにこういう詩がついてるわけでもなくて、
そうですよね、
この曲を聴きながら13人の詩人が言葉を書いてあるんですね、
はい、なるほど。
この音楽のイメージからこの、はい、言葉を作ってあるんです。
そうなんですね。
でこれには、まあ絵本には CD が最後についててね、朗読も聞かれるんですね、
はい、
で絵は北村聡さんというのは日本の方なんやけども、
はい、
ロンドンに住んである作家さん、絵本画家さんなんですよ。
はあ、でこの、エイドリアン・ミッチェルさんほか13人ですか。
13人の詩人がそれぞれ音楽のその社肉祭の組曲を聴きながら聴いて、はい、そのイメージで言葉にしてある、
うん、ね、サンサンスの動物たちの社肉祭、いろいろ動物出てきますもんね。
出てきます
ね。それがみんな順番にこう書かれて、絵としても書かれて、
そうですね。だから絵はその北村聡さんが書いてあるし、13人の詩人がそれで言葉をつけてるん で、
ま
あ、それを日本語に、四つ本さんが訳してね、それで絵本を作られてるんです。
ライオンとか
ちょっと珍しい絵本ですね。
いろいろ出てきますね。最初がライオンさんですか。
しょっぱじめはライオンが出て、その次はオンドリとメンドリ、
はあはあはあ、
でその次は馬、タタールの馬って書いてある、
はい、
それから亀、
亀
が出てきます。
亀さん、はい、
それから象、
はい、
それからカンガルー、
うーん、
それから水族館。
おお、水族館もですね、うん、あ、そうかそうか、
サメと違うと水族館が出てる。それから耳の長いオイラ型って、これは馬やね。タイトルは耳の長いオイラ型で馬が出てき
て、はい、
面白いね。
ねえ、面白いですね。
で鳥の格好、
格好ですか、はい、
それから鳥の館ということで、
はい、
これは何やろな、ツバメにクジャクにシジュウカカモメとかいろいろこう、数多い、鳥が出てきます。
はい、
で最後、それからピアニスト。
お、
ピアニストは誰やろな、これは。
ほうほうほうほう、面白そうですねこれ、うん、
動物がちょっとわからない ね、
ねえ、
ピアニスト、それから化石、
化石も入ってるんですか。
化石のところでは恐竜が描かれてますね、化石の。
なるほど。
で白鳥が出てきて、うんうんうん、で最後はヒナーレで、今まで出てきた動物が、いろんな楽器をね、弾いてるという
絵
で締められてるんですね。
すごいな。そういうまとまり方になるわけですね、うん、
だからこの絵本を見ながら、サンサンスの動物の写肉祭をね、CD をかけて、それから朗読もされてるんで、この CD をかけながらこの絵本を見てると一冊の、ね、物語が味わえるというのか。
そうですね、
それぞれ違う詩人が書いてあるんで、
はい、
非常にこう言葉も変化があって面白いです。です
よね、なんかこうすごくお得な感じがする絵本ですね。
そうですね。
こういう言い方がいいのかどうか分かりませんが、でもなんかすごくそんな気がします。
だから家でじっくりこう、
そうそうそうです、
ね、自分一人でこう、絵本を広げながら、うん、楽しみにはもってこいの絵本ですね。
でもお子さんとかもね、一緒に ね、
そうですね、
ちょっとそういう、まあ、クラシックを聞く機会ってあんまりないかもしれないんで、うん、ね、そういう時間を持つっていいですね。
動物の写肉祭はね、多分学校でも出てくるの違うかなと思うんで、はい、
そうですよね、
馴染みの、深い曲なので、はい、国曲なのでね、
はい、
ぜひ音楽も楽しめる、
はい、
絵も楽しめる、
絵もね、本当にまあ、リアルなようで、うん、それほどそのなんか動物 の、 その怖さみたいなのはないですしね。
で物語も楽しめる、
うん、 そうですね、
3つ楽しめるんですよ。
やっぱりお得ですよこれ。
すごいですよこれ。だから絵本と音楽のあ、まあ、競争曲みたいな感じでね。
そうですね、
これ一冊あったら絵も楽しめる、
はい、
物語も楽しめる、曲も楽しめる、
そうですね。だから全編あの全部1日というかその時に聞かなくてもちょっとずつ ね、
そうですね、
各動物ごとに聞いていくこともできますし、あのトラックね CD も分かれてますから、ね、それでこの今日はこれっていう感じで聞くこともできますから、
ちょっと時間があった時にね、
そうそうそうですね、
声が聞かはるとうん、こう気分転換になっていいのちゃうかな。
なりますねこれは。ちょっとわーわーわーわーね、うん、やかましいね、その時間ではない時間をちょっと持つことができるし、
だから孤独な時間をこういうのは楽しんだらいい、
う
ん、
そうですね、
気分が晴れて、はい、気分転換になるかも、
はい、でこの絵を見てちょっと心和みますし、うん、癒されますしね、
まあ、もちろんあの親子でね楽しむのも一個に差し支えありませんし、はい、
もちろんそうですね、
おしゃべりしながらね、楽しんでもらったらいいし、
はい、これあの子供さんじゃなくても大人の方でもいいですよね。
そうですそうです。どっちか言うたらね、大人向きに作られるような感じもしないではないですね。
そうですね。じゃあさっきのね、うん、白鳥の詩もやや難しい、
うん、そうそう、
ちょっとうんって思いますから、まあ、またそれを、まあ、子供さんに分かりやすくお母さんお父さんがね解説してあげるというのもいいかもしれない。
中学生高校生とかね、うん、そういう少しあの年齢の高い、
はい、
子供たちにこれを聞かせてあげてもいいかなと思います。
そうです ね、 ね、はい、今日ご紹介いただきましたのは動物たちの謝肉祭、エイドリアン・ミッチェルほか氏、北村聡へ四元康弘役、出版社は BL 出版でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん今日はいかがでしたか。
はい、今日はね CD 付きの絵本を、動物たちの謝肉祭を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送ございます。毎週土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。こちらの方もぜひお聞きください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。